苦しい生活のこと、一緒に考えたい。電気や水道などのライフラインが止まった。仕事がない。さまざまな課題を抱えて困窮している人を支える生活困窮者自立支援制度、暮らしの自立に向けて共に伴走する人たちがいます。生活の困りごとの背景には多様な課題が隠れている。食べ物がない、家賃が払えず住む場所がない、電気と水が止まりそう。名張市社会福祉協議会、名張暮らし安心センターには、さまざまな相談が寄せられます。数回の面談と助言で解決する相談もあれば、年単位で伴走、支援が必要な相談もあり、状況は人それぞれです。困りごとの背景には、住まいや健康状態、家族関係、仕事など、複数の生活課題が隠れていることが少なくありません。中には本人だけの問題ではないケースも。例えば、今すぐ市営住宅に入りたいと相談に訪れた人に詳しく話を聞くと、家族が通帳などを持ったままいなくなってしまい、無職の自分では家賃が払えなくなったと、家探しより先に解決すべき課題が見つかる場合があります。こうした困りごとに寄り添い、課題の解決や自立に向けて支えるのが生活困窮者自立支援制度です。安定した生活を守る3つのセーフティーネット。生活が苦しくなったときは、3層のセーフティーネットで立て直しを図ります。生活困窮者自立支援制度はその一つ。社会保険などで支えきれない人を生活保護に至る前にサポートし、課題が深刻になる前に必要な支援を行います。生活保護から自立した人の支援をする場合もあります。図、3層のセーフティーネットを説明するイラスト。第一のネット、社会保険制度、労働保険制度。第二のネット、求職者支援制度、生活困窮者自立支援制度。第三のネット、生活保護制度。図、終わり。困りごとの背景は一つじゃない。本人だけでは解決できないこともある。1、不登校。不登校が長引くと将来の引きこもり状態につながる可能性もある。子どものために親が離職するケースも。2、引きこもりの状態。社会との接点が持ちにくい。コミュニケーションが苦手。3、病気、事故。突然の病気や事故で離職。治療などで定期的に働けない。4、低年金。年金だけで生活できず、生活苦に。年齢を理由に就職できない場合も。5、介護。働きながら介護をするビジネスケアラー。介護のために離職せざるを得ない場合も。6、8050問題。無職などの中高年の子50代と高齢の親80代が暮らす世帯は、孤立や生活の不安を抱えやすい。7、失業、転職苦、職が見つからない、長続きしない、就職氷河期の影響で非正規雇用を転々としている。 図、イラストの説明、困りごとの相談、矢印、生活の状況、課題を整理、相談支援員との面談で、困りごとの背景や課題を一緒に確認します。矢印、支援プランの提案、課題の内容や状況に応じた支援を提案、家計のこと、家計改善支援、仕事のこと、就労準備支援、住まいのこと、住居確保給付金、矢印、伴走支援、実行、決定したプランに沿って継続してサポート、見直しで状況に応じてプランを調整し、再実行。実行と見直しを繰り返して、不安の解消へ。図終わり。課題の整理から対応方法の検討まで、生活の立て直しをあなたの隣で伴走します。主任相談支援員、中川久美子さん。中川さんの写真があります。病気や失業、介護、少し歯車がずれるだけで、誰でも生活が回らなくなることがあります。そんな時には、一人で思い悩まずに、あなたの相談を待っている、相談支援員がいることを、思い出してください。相談されたら、まず状況の整理から始めることを意識しています。本人は目の前のことで頭がいっぱいになって何が課題なのかを冷静に考えられない場合も多いので、本人と一緒に課題を整理することが支援のスタートなんです。支援の本質は、代わりにやってあげることではなく、その人自身の力を引き出すこと。私たちは隣で伴走しながら、必要な手続きや情報を整え、方法を一緒に考えます。市役所やハローワーク、一般就労が難しい人の受け入れに協力してくれる、企業など、生活の立て直しに欠かせない機関との橋渡しも行いますので、安心して、名張暮らし安心センターにご相談ください。生活や暮らしで悩んだら、まずはご相談ください。相談無料、秘密厳守。名張市社会福祉協議会、名張暮らし安心センター、生活困窮者自立支援事業は、市の委託を受けて実施しています。電話 641526、平日8時30分から17時15分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み。フリーダイヤル 0800-200-7831 平日10時から16時土曜日日曜日祝日年末年始は休み家計のやりくりが難しい自分に合った仕事がわからないどこに相談すればよいかわからない悩みがあるなど、まずは電話でご相談ください。一緒に対応法を考えます。協力事業者のおかげで一歩踏み出せる人がいる。みんなの力でなんとかなるなる名張ですのロゴマークがあります。支援対象者が生活を立て直すためには、収入を得るための仕事が 大事な要素の一つです。しかし、生活習慣が乱れていたり、コミュニケーションに不安を抱えていたりと、一般的な就職が難しい人もいます。市内にはそんな人たちの事情を理解した上での雇用や就労体験の場の提供など、支援対象者の自立支援に協力をお願いしている事業者があります。今回はその中の2社にお話を伺いました。有限会社梅沢代表取締役社長の写真があります。支援対象者に協力するのは企業として当たり前だと気づいた。いろいろな事情があって働いていない期間があった人も、今や会社にとってなくてはならない存在。就労を目指す人が理不尽に弾かれない世の中に、家庭用木製品などを製造する梅沢には、支援対象者の雇用や就労に向けた準備をする就労体験に協力いただいてきました。そのことを社長の梅沢孝文さんは、特別なことをしているわけではないと話します。就労支援のために支援対象者に協力するのは企業として当たり前だと思うんです。行政がいくら支援しても最後は収入を得ないと生活できない。就職の入り口を握る企業が履歴書と面接だけで弾いたら自立が遠のきますよね。誰でも採用するのではなく、能力を認める採用の第二の窓口が必要だと思います。就労支援を当たり前だという梅沢さんですが、最初は就労支援は大きな会社がやるものだと思っていたといいます。社会貢献のつもりで受け入れを決めた梅沢さんの転機は、就労体験で来ていた人を採用できなかったことでした。真面目に一生懸命に作業をしてくれたので、本当は働いてほしかったのですが、人を雇ったばかりで難しくて、体験終了後、その人の行く末を案じるうちに考えが変化していったそうです。どんな背景を持つ人でも仕事と環境が合えば活躍できます。能力が低いわけではなく、自己表現やコミュニケーションが苦手なだけという人も多いと思うんです。実際、いろいろな事情で働いていない期間があった人や、リタイアした高齢者、最高年齢は81歳も、今では会社に欠かせない存在になっています、と梅沢さんは話します。就労体験は履歴書や面接では見えない適性や人となりを知る絶好の機会。より多くの企業が当たり前に就労支援を採用の場でも活用するようになったらいいですよね、と語ってくれました。写真1枚。ご協力いただいている事業者の皆さん、写真終わり。有限会社山名産業。職場に来たらいつでも仕事があるよ。従業員同士で助け合い、どんな人も一人の仲間として自然に受け入れる。そんな空気がここにはあります。スポーツネットの製造などを手掛ける山名産業には、3人の支援対象者を雇用いただいてきました。最初に話を聞いたときは、 どんな人が来るのかが分からず戸惑いました、と代表取締役の山名健二さんは振り返ります。困っている人のために何かしたいという思いは昔からあったので、見学して本人がやりたいならと採用を決めました。受け入れるにあたって特段ルールなどは設けなかったと言います。なぜならそもそもの働き方が自由だったから、勤務時間は各自で調整でき、欠勤連絡はグループライン、今まで受け入れた人たちも最初は1日1時間から2時間、週数回の勤務から始めて、自身の体調などに合わせて少しずつ勤務時間を伸ばしていったのだそうです。従業員も支援対象者を一人の仲間として当たり前に受け入れました。短時間しか働けない人には、周囲が自然にその人のできる作業を残しておくこともあります。支援対象者のことをよく気にかけている従業員の中田和恵さんはこう語ります。その人だけを助けようじゃなく、みんなで助け合って仕事をしているんです。できない作業があるなら違う作業をすればいいし、長く働けないならそれでもいい。来たらいつでも仕事があるよって言える職場だから、従業員誰もが無理しなくていいんです。会社に良い変化もあったと言います。山名さんはその人を支えようと、従業員のチームワークが向上、就労支援に関わったことで、今まで接点のなかった福祉関係者とのつながりも生まれました、と話してくれました。写真3枚。1、山名代表取締役と中田さん。2、スポーツネット製造の作業の様子。3、ご協力いただいている事業者の皆さん。写真終わり。職場見学や体験の場の提供にご協力いただける事業者を募集しています。名張暮らし安心センターの中川さんの写真があります。人手不足で悩む企業と、現状一般的な就職が難しい人、お互いにメリットがある取り組みです。双方が良い形で助け合えるよう、私たちがサポートします。関心を持っていただいたら、ぜひ一度ご連絡ください。講演会、柔軟な雇用から生まれる多様な人材の確保、歌唱を開催、QR コードがあります。超短時間雇用など、多様で柔軟な働き方を考えませんか？日時、3月20日。金曜日祝日10時から11時30分。場所、総合福祉センターふれあい。定員50人程度、先着順。講師、東京大学先端科学技術研究センター。社会、包摂システム分野。特任助教授。松清あゆみさん。申し込み、2月20日金曜日9時から3月17日火曜日に、電子メール jirisu@nabarishakyo.jp ファクス電話で問い合わせ先へ。 問い合わせ先、名張市社会福祉協議会、名張暮らし安心センター、総合福祉センターふれあい内、電話641526、ファクス643349。